皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会の評議員の松本浩二先生です。あ、
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、今日のテーマはですね、
はい、
まあ、今新学期始まって、はい、今まあ、さっきこうやってきたんですけれども、うん、
はい、
生き方っていうかね、その、まあ、人生100年とか言われて、ワーカーのライフバランスとか言われながら、で楽しく働く方がいいと。で僕はもう楽しいという字は楽という字もあると、
うんうん、
で、まあ、過去っていうか我々ってよく言うけれども、もう60、70ね、そういう人の考え方っていうのはこれから通用するかって言ったらそうでもないというのは、はい、思ってると。
はい、
でまた我々もその若い人の方がもっとこうフレッシュな考え方があってね、クリエイティブな考え方があって、っていうことをね、もっともうその AI の登場、インターネットの登場、ね、IT の時代において、はい、もっとこう若い人間ともっと謙虚っていうかね、フラットな関係で接しなければいけないけれども、どうしても今の若いやつだっていうか昔から言うてることですけど、なんか知らんけどこちらがなんか経験積んで偉いから向こうに対していろんなことを言うてる、ね、僕はそれが大きな間違いかなっていうふうにね、ちょっと感じてるんですけどね。
はい、そこで中野先生にねちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、私たちは平成の30年間をね、
はい、
もう生き切ろうっていうかね、
生き切ろう、
まあ、そういう、
もう終わりますけどね、
もう終わりますけどね、はい、はい、でね、まずはその今おっしゃったことにつながると思うんですけど、じゃあ私たちはこの30年で失ったもの、
はい、
と思えるものですね、これ、はい、中野先生が思われること、うん、それからこの30年で得たこと、
はい、
ね、これ未来に投げかけられるもの、
はい、
で今先生は語られたのは僕その通りだと思うんです、
はい、
つまりこの著しい高度経済成長を遂げてな、はい、私たちが次の、ね、若者たちとフラットにっておっしゃいましたよね、
はい、だ
から歴史観っていうか歴史を体験してない人に、歴史を体験したものがフラットになるっていうのはどういうことなのか、それに本当に未来はあるのかということをね、うん、
はい、
私はあると思ってるんです、
はい、
むしろ、
はい、
ですからまずやはりそれにはね失ったもので継承されるべきものっていうのがあると思うんです、うん、
ちょうど30年前、
はい、
はい、僕はベルリンの壁崩壊した時に、はい、アフリカで勤務して国際連合のウィーンでね、
はいはいはい、
まあ、仕事をやってて、で当時の日本というのは本当にもうバブルの絶頂期で、
そうですね、
もうその世界トップの企業の多くは銀行が入ってて、日本の家電メーカーが入ってて、で僕も国連職員というところはもうすごいこう日本人って先輩のおかげで、すごいなと思いながら働いてるね、
世界からね、
まあ、世界から結構もうなぜそんな日本が、ジャパニーズマネジメントを成功したのかって言われながらね、ジャパンズナンバーワンという時代、で30年振り返ってみると、
うん、
中国が、経済が30倍に伸びて日本の給料は伸びてないと。で、まあ、日本を見てみてもなんかあんまりね、
うん、
他国と比較したら日本はこうだけど、だけどそうは言うものの、
うん、
食べ物にしてみても、うん、もう美味しいし、環境問題も解決できて、うん、非常に住みやすいし、うん、いい国になってる。だけど一つ僕はやっぱ学生と接してて、
うん、
他の国の学生とやっぱりちょっと違ったのは、まだ30年前野心っていうかね、もっとこう、
ね、
いろんなこう、まあ、明確な目的があって、で我々ちょっとさっき先生、
うん、
まあ 戦、うん、まあ、戦後すぐね、
うん、
日本が復興の時代、所得倍増の時代においては、うん、ものすごく明確な目標があって、
はい、
働いたら働いたらお金が入ると、
はい、そうです。
だけどだんだんだんだん、
うん、
その仕事がなくなってきたり、
そうですね、
そしてあんまり情熱持って働くような、ね、うん、ものが見えてこなかったり、で僕ら定年した人が次何やったらいいか分からなかったり、平均寿命が伸びたんで、もう考え方が完全にパラダイムをシフトしなければいけないのに、まだ古い頭持ってるから、
うん、
どうしたらいいか分からないというような時代かなというふうに、ね、思うんですけどね、うんうん、
はい、では今もう中野先生両方おっしゃってくださったんでね、今のお話の中に過去と未来があったと思うんですが、
はい、
僕はそのお話を受けて言うと、やっぱりもうね 進歩史観っていうんですか、うん、バブルの絶頂からね、もう一度バブルが来ると決して思ってはいけない、もう一度ね、はい、中国のような、はい、あるいは日本が経験したような、あるいはアメリカのね、1950年代ですかの、あのアメリカの豊かなね、社会が来ると思ってはいけない、じゃあ何が来るんですかと言ったら、まあ、あの進歩とかね、増大とかね、強くなるとかね、そういったものではなくて、いかに縮小しながら、ね、それを、若い人、これから生きる人とね、共有することかなと思うんです。うん、はい。だから、あの若い人にね、うん、頑張れ、もう日本はね、世界一の国になるんだ。っていうようなことはもう言わない。
いや、僕は反対でね、はい、今それを思ったの、今日も教えながら、
あ、そうですか、あ
の一般的にはね、うんうん、日本の発展というのは少子高齢化のためにね、うんうんうん、あのだんだんだんだん、まあ、あんまり伸びないと思うと、うんうん、他国に比べてね、
はいはい、
しかしね、これからは個人の時代が来てると。
あ、なるほど、
はい、別にその日本がどうとか世界がどうなくて、うんうんうん、国とか世界に頼るなくて、それぞれの、まあ、ケネディの有名なフレーズって思うけど、それぞれが自分家族のためとか地域あるいは日本、うん、世界のためにね、何ができるかということを考えるとか、あるいは AI をうまく使いながら、もっと人間本来の楽しみながらね、こう、まあ、AI 使って楽しながら楽しむって、楽しいと楽と同じっていうの僕大好きなんですけども、もっと余裕を持って本来人間が、享受すべきハッピネスは何かといったら、それは北欧がすごく軒並み、デンマークとかノルウェーとかフィンランドとか非常に豊かなというか精神的に豊かな国でね、いい国、日本はもうすごいかなり、所得が比較的高い割に下の方に、なってきてると、うん、だから楽しみながら働いてない時にワーク&ライフバランスというね、仕事と一番いいのは仕事が楽しい、自分の好きな仕事ができたら一番いい、そしたらいくら働いてももう苦にならないから、それを見つけたらいいということをね言ってるんだけど、なかなか簡単じゃないですけどね、
うんうん、もう少子高齢化というのはね、もう嫌というほど聞いてるんですけれども、これはもうあのどこかに行けば止まるというか、 なくなるというかね、であの社会の全般が少子高齢化によって語られる時代になっていると思います、はい、中国の未来もそれなしには語られないし、はい、アメリカだってね、いずれそうなるでしょうし、そこを移民とかね、いわゆるボーダレス社会とかでね、はい、うんぬんっていうのも、これも私は幻想のような気がします。で、じゃ あのどういうことなんですかって言ったら、今中野先生の言葉を借りれば、若い人というのは私たちが体験した過去がないんですよね、
はい、
どういう形で学ぶか知りませんけれども、過去に学ぶというよりは過去を生きた人に学ぶということだと思うんです、うん、でその生きた人は先ほど言われたようにね、若い人にね、お前たちはこんなこと体験してないからわからないだろうというのではなくて、自分が感じたこと、自分が生きてきたことを正直に話して、それについてどう思いますかというようなね。
そうですね、歴史を勉強するっていうのは教科書的な歴史じゃなくて、その時代背景の中で自分が未来がどうなるかわからないときに、
はい、
まあ、例えば坂本龍馬、自分がなりきって、はいはいはい、大政奉還の時代でどう行動したかという、自分が考えるという、それが歴史を学ぶということだと思うんですね、
うんう
ん、で、だから我々も学生の立場になって、どうしたらこれから別に全体が良くなるんじゃなくて、
うん、
イチロー選手が引退会見の時言われたんだけど、別にチームが勝ったら嬉しいわけじゃなくて、自分がヒット打った時の方がチームは負けても嬉しいっていう ね人間本来ね、
うん、
そのある意味では個人それぞれが匠のように、うん、それぞれがうまくやれば全体になるということを忘れて、
うんう
ん、なんか知らんけど日本っていう国の不満を言って、うん、自分が努力しなくて、うん、自分のその責任を果たさずに自分の、まあ利益とか特権利用しながらいろんなまあね、うん、こともまあ、うん、例えば失業保険にしてもらえることできると思うんです、
うん、
だからもっと自分の意思で働こうとか良くしようとか、そういう考え方、もっとこう それこそ原点に戻って、もっと日本が回しい時はこうだったんで、こう頑張ったということを、まあ我々は忘れてるんで、
そうですね、
もう一度原点に戻ってね、
はい、
自分で作り、みんなで自分自身頑張ったらいいんだという、
うん、
そしたらだんだん良くなっていくという考え方が大事かなと思いますね。
そうですね。本当に個人に、まあ、期待されるところが多いんで、
はい、
私たちも300人の学生に向かい合ってもね、
はい、
やっぱその中の一人一人にね向き合ってるんだ、一人一人へのメッセージであるということをね、
はい、
知っておく必要があるし、その一人一人からね、はい、私たちも学べるんだというね、そういう関係を持って、そして学校教育っていうのがなんかカリキュラムやね、時間数や卒業とか、
うん、
その IQ とかね、それから有名とかどうとかとかね、そういうブランドとかではなくて、そこで学ぶ人たちが、ね、そこに存在する人たちが、その3年なり、4年なり、ね、6年なり、で、本当にこう、自分の足で立ち、自立して、考えて行動できる、ね、そういう場にならないと。
おっしゃる通りで、
はい、
つまりそれを一言で言うと、アーツというアーツというかね、その芸術というかね、
なるほど、
それはリベラルアーツという
原点に一般の
教育に戻るんですよね、
はい、
なんか日本の教育は、ま、音楽とか体育とかそういう意味なくてね、美術とかなくて、
はい、
全ての学問は実はペーパーテストの偏差値で測れるものではなくて、うん、もっとクリエイティブなもんであって、でそれぞれみんな違った才能を持ってるんで、はい、それを多様性を持ちながらやったりと、だから何百人集まる講義においても、むしろね、先生が喋るよりか学生の意見を聞いた、ほんで学生の意見を聞きながら ね若い人の、うん、まあまあ、いわゆるちょっとすごい突拍子もないような発想をね、聞いて、それで、シナジーというかね、上数効果みたいなものがなんか起こって、
うん、
それで自分で考えてこの分野勉強しようというようなね、そういうきっかけ作りがなんか教育かなっていう気がするんですけどね、うんうん、
その通りだと思いますね。で、今学部とかね、学問とかいうのがもう専門性、どんどん細分化されてね、
はい、
もう専門性といって、それ以外がね、統括するような、考えるような、まあ、先ほど言われた教養的なものがね、失われてるために、
はいはい、
なんですか、専門の研究者以外は、学問がね、わからない、生き方がわからないみたいな、そして専門をすればするほど、生き方とか、人間としてとかいうことが失われていくようなね、そして、なんか、個人が、組織とか、集団に、ね、流されていくような、そういうなんか、これは今の私たちがそうであるように、なんか未来にね、そういう風なイメージを、
いろんなまあ、はい、プラットフォーム戦略といって、いろんな考え方を持ってる人が集まってね、
はいはい、
業種なり異業種で集まって、
う
ん、そこで飲みながらでもいいしね、
そうです、
もっと率直な直感的なね、うん、意見を言いながら、うん、楽しくやっていくことによって新しい仕事が生み出されるというね、はい、うん、そういう雰囲気の、
はい、
まあ、講義が、ね、あればいいんで、
いいですね、
このラジオも、まあ、そうなんですけどね、うん、その話しながらちょっといろんなアイデアが浮かんだりしながら、はい、それが、まあ、記録として残るんでっていう、うん、全てこうなんかライブ性あふれるもんかなと思うんですけども、うん、ということで本日のゲストは、一般財団法人、はい、アジア南洋協会評議員の松本浩二先生でした、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。